Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今週はスペシャルウィークです。私こと神田伯山、なんとなんとヤフーニュースのトップに乗りました。見出しは、神田伯山若年性 ED で苦悩の過去、3分52秒黒紋付きで ED について語る映像付き。ED 利権は神田伯山にあり。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあこういう仕事は野村萬斎にはできないから、やっぱ萬斎さんみたいに品のある方はいきなり、実は私もね、ちょうど狂言をやって2年後若年性 ED で苦しみましてねっていうのは、そんなこと言われてもちょっと困っちゃうから、ややこしやがそっちの方に余計な雑念が入っちゃうし。そう、それで言うとさ、なんかあんまり芸能人、まあ俺自分のこと芸能人だと思ったことないけど、そういうので ED ですって言ってる人いないもんね、今までね。まあちょこちょこいるんだろうけどね。だからサッカーの王様ペレ以来じゃない俺。だペレがファイザーかなんかで CM 一時期やってたよね。なんかペレが言ってたのは、諦めずに医師に相談してほしいっていう。ほとんど俺と言ってること同じなんだよ。ペレと伯山はほとんど同じこと言ってる。ちょっと面白かったですね。なんか。で、なんかバカなやつがさ、調べたらさ、ペレに聞いてんだよ。ペレさんは、なんかチンチン立つんですかみたいな聞いてんの。したらペレは、いや、私は今でも現役だっていう。ビジネス ED なんですよ。ビジネス ED 啓蒙野郎なんですよ。まあ、ペレさん亡くなってますから、あんまりなんですけど、そこ行くと俺のヤフコメ、ね、ヤフコメトップに上がったからコメント見ると、なんかちゃんと言ってんのよ。伯山さんがこの ED、若年性 ED だったかってことを告白してくれたおかげで、なんかすごく勇気のある行動だと思いますっていう。それに対して別のやつは、プライベートなことを言うなっていう。バラバラなんだ、意見が。だそういうような感じですごい、だからとにかく、いい感じでコメント欄とかもわーっと熱くなってるよ。うん。で、最近ね、暗いニュースが多いじゃないですか。もう心やられちゃうみたいなさ。で、人のこのなんかエモーショナルなところをえぐってくるようなニュースが多くって。で、それにつられて他のニュースも、まあ戦争とかも含めてなんだけど、全部がなんかそんな感じになってて。で、特に俺なんか講談でさ、エンタメのところにいるから、こういう時世において悩むってことじゃないんだけど、まあ講談師として今こう大衆演芸はどうあるべきかみたいなことをちょっとこう思ったりもするんですよ。俺みたいなもんでも。そこの時にたまたま、大人計画さんのドクター皆川っていう芝居に行ったの。これ手術成功5秒前っつってね、皆川猿時さんが主演で、で、荒川義雄さんとかも出るわけで、まあ、結論から言うと、もうクソくだらないっす。びっくりするぐらいくだらない。もうね、それ褒め言葉ですよ。細川徹さんが客演出してるんですけど、細川さんが言ってると思うからいいんですけど、終わったら何にも残らないっす。もうね、本田劇場でやったんですけど、本田劇場一歩出たら、何やってたっけなっていう。楽しかったの記憶しかないっていう。もうそれをずっとやってるんですけど。で、これがね、まあ一応、なんかストーリーっぽいことを言うと、まあドクターですから、皆川さんっていう、皆川猿時さんをする皆川っていう、まあ大体大人計画のってそのままの名前で行くじゃん。 で、皆川さんが皆川法を増やして、その委員長になるみたいな、そのお医者さんのね。で、そこにアメリカ帰りの荒川よしよしが、もう外科医の手術超天才みたいな。で、だからすごい天才だから、荒川派にどんどん移っちゃうみたいな。どうするか皆川派をみたいな感じで、まあ、猿時さんが悩むみたいな、まあ、そういう2時間のお芝居なの。で、またこれがくだらないのが、まあ、全てのメンバー全部くだらないんだけど、池寿司お子さんで女優の方がいて、その方がさ、まあ、冒頭なんか、木の実奈々の役をやるんですよ。木の実奈々でーすみたいな感じで出てくるんですけど、後でパンフレット読んだら、若手俳優は木の実奈々を架空の生物だと思ったらしいんだ。土の子みたいな扱いになってる。木の実奈々さんいらっしゃるから、多分大人計画は木の実奈々に許可を取ってないであろうけども、で、毎秒ふざけてるわ。で、なんか俺すごい大事なメッセージがちょっと含まれてると思ったのが、なんか本当に大人たち、特にもう皆川さんと荒川さんがさ、どっちが面白いんだみたいなこう対抗してるわけよ。とにかく荒川よしよしは顔が面白いの。皆川さんの時は体型が面白いんだよ。もう藤山寛美みたいな顔してる。で、なんかその子を争っていく、どんどん争っていくんだけど、それをこう引き込まれていくうちにね、なんかね、ああ、浮世を忘れて楽しむってのはこのことだなと思って。しかもそこら辺の大学生がやってんじゃなくて、高度な技術を持った本気でお笑いというか面白いものに取り組んでる人たちが本気で取り組んで、しかも演出が細川さんでっていう中で、まあ面白いわけですよ。だからもう最初に絶対お医者様いらっしゃいますかみたいなくだり、大人計画だからやるんだろうなと思ったら、冒頭やってるから、お医者様いらっしゃいませんかっていう。カラカラ声出てんなーと思って。で、もちろん人工呼吸のところもありますよ。皆川猿時と荒川よしよしのこんなのネタバレでもなんでもないから、おっさんたちが52歳と49歳がただただ無駄に人工呼吸という名の口づけをして笑いを取るっていう下びた笑いをずっとやってんだよ。それが最高に面白いわけ。もうずーっとくだらないわ。もうずーっと何の役にも立たない。でもこの何の役にも立たないものが癒されるなっていう。俺あんまり興奮しちゃってさ、本田劇場とかさ、席聖地だけど狭いじゃん。俺エアウィーヴ持ってたんだけど、興奮して俺エアウィーヴ忘れたんだから。で、その日に、いや、すいませんって電話して本田劇場の人に、エアウィーヴ忘れちゃったんですけどって言ったら、大丈夫ですよ、1週間以内に取りに来ていただいて必ずお渡ししますからみたいな。あんなふざけた芝居やってるからさ、本田劇場もさ、ろくな対応しないと思ったら、そこは引っかしてんだよ。いや、俺ね、ドクター皆川、今多分世の中疲れてる人多いと思うんですけど、ぜひね、皆さん見ていただきたいと思うんですけど、前売り券がね、どうも完売してるらしくって、ちょっと残念ながらね、いけないと思うんですけど、いや、これはね、300ちょっとの本田劇場ですよ。でも300数十人に届けるのはね、もったいないなってぐらいにね、全力疾走の芝居をしてましたね。やっぱ面白かったな。そう。で、それで言うとね、それにちょっと近いんですけど、一遊祭帝京さんって言って、私の武蔵大学の後輩でもちょっとあるんですけど、講談師の新口昇進のパーティーがあったんですよ。で、俺はもう大体もうパーティー慣れしてるんですけど、後輩のパーティーちょっと行けないんですよ、何回も。で、今回平日だってことで行けるってなってさ、寄席の出番変わってもらって、行くことになったんで、もう黒門付きで、俺も第一の礼装だから。で、いよいよ、一遊祭帝京パーティーしたらもうね、もう俺が行った瞬間に気づいた。俺ん時のパーティーと違うの。なんかね、本当の講談ファンが来てる。お客さんがもういいのよ。もう本当に帝京をことほぐために、本当に帝京さん頑張って、いや帝京さんなんて言っちゃいけない、今日からは帝京先生だなんていう、そんなね、ことほぐ感じの、いいんですよ。で、だいたい7、8人のテーブル席があって、500人以上いらっしゃったのかな。で、帝京さんがまた、講談師で、だいたい入門して15年ぐらいすると真打ちになるんですけど、彼女もそんな感じになって。で、今4人のお子さんを育ててんの。で、お坊さんと結婚してね、だからさ、もう大変なんだよ。で、帝京さんのドキュメンタリーかなんかの映像が日テレで今 YouTube で配信されてますから、ぜひ見てほしいんですけど、ほんと一番上の子で5歳かな。で、もう本当に一番下の子生まれたばっかりで、2、3歳の子も真ん中にいるみたいなさ。で、その真ん中の子たち可愛いんだよね。もうそのドキュメンタリーでもあるんだけどさ、チンチンブラブラソーセージっていう、大音量で言ってんのよ。それに対して帝京さんがエプロンつけて料理しながら、ママ美しい日本語使ってるんだぞ、講談師なんだぞつって、チンチンブラブラソーセージっていう、さすが帝京さんの子供だから滑舌がいいんだよ。腹から声出てんの。 ぜひ見てほしいんで、そういうような感じで、だから忙しい合間を縫って講談師とママさんの両立をしてるわけですよ。なかなか両立できないとこ頑張ってるわけよ。で、ほんと芸術祭の新人賞とかも取ったりして、講談の実績とかも着々とこうステップアップしてる帝京さんが今回パーティーで、まあいわゆる主役なわけよ。ほいでね、いよいよさ、その中に入っていくわけよ。俺は若手真打ち席に座ったの。で、横にさ、林家花平兄さんがいて、これ、正蔵師匠のお弟子さんでさ、俺にとってはこう、頼れる兄貴みたいな、すごい好きな先輩なのよ。あ、そうだ。俺さ、こういう後輩の真打ちのパーティーとか出たことないから、ちゃんと、なんかそういう作法とかあるかもしれないと思って聞こうと思って、花平兄さんに、兄さんつって、お久しぶりです。ああ、お久しぶり、白山さんつって。ちょっとですね、伺いたいのは、こういうなんか僕、後輩のパーティーとかあんま出たことないんですけど、礼儀作法っていうか、なんかそういうやり方とかあるんですかって言った。あ、そうだね。で、俺ちょっとさっきね、ハグさんさんの格好見てね、ちょっと驚いちゃったんだけど、ほらちょっとうちのテーブル席ちょっと見てくれるつって、ふって見て、みんなスーツじゃんつって、ハグさんさん黒紋付きじゃん。あ、そう、第一の礼装なんで、あ、そうなんだけど、さ、こういうのってさ、主役を引き立たせるためにさ、黒紋付き着ないっていうのが落語協会ではルールになってる。ほら見て、太平師匠とかも色紋付きでしょ、向こうの幹部席。あ、本当だなんつって、ハグさんさんはなんで黒紋付きで来ちゃったのっていう。しまった。その、なんか、なんでしょう、その、新婚さんのさ、その、なんか、ウェディングドレスみたいなの着てる、同じような白むくの着ないみたいな、そういうの主役に被せるんじゃないよみたいなのルールでしてるけど、黒紋付きもダメなのと思って、したら、花平兄さん優しいから、あ、でも、俺はそっか、違うのかと思ったら、ほら、講談協会の先生方、女性は色変えてるけど、男性の方はみんな黒紋付きじゃん。だから、俺、落語協会の勝手なルールで、そうか、講談の人は黒紋付きありなんだね。俺知らなくてさ、逆にこっちがさ、勉強になったよ。そうなんでしょって言われた時に、そうなんです。やっぱ講談っていうのはやっぱ狭いジャンルなんで、こう、招くみたいな感じで言うと、まあ、主役の近くに立って、うちの提供のためにありがとうございますみたいなことをやるんで、多分、それで黒っていうのがあえて、主役を食うって意味じゃなくて、お客さんを招くっていう、そういう仲間内の意識っていう意味で黒にしてるケースも多いんじゃないんでしょうかね。あ、そうなの。だけどさ、白山さんは講談協会じゃないじゃん。提供さんは講談協会で、白山さんは日本講談協会なのに、それでも招く。荒平さん、まあ、講談ってのはもう全部が仲間みたいな、そういうのはあるんじゃないでしょうかね。なんていう。花平さんめっちゃいい人だから。まあ、そんな会話をしながらね、ドキドキしながら。したらさ、一龍斎貞心先生が司会をするんですよ。御年81歳。で、何をおっしゃるのかなと思ったら、私はね、今回司会をできるのはとっても嬉しく思っているんですつって、で、みんながなんでなんでって空気になるじゃん。というのはね、実は亡くなっちゃった定山君と約束があって、で、ここで大事なことが、帝京さん の、 師匠というのは実のお父様でもある定山先生なんですよ。八代目のね。で、おじい様は七代目の定山、つまり帝京さんというのは三代続いた講釈師なんですよ。で、お父様の定山先生に入って、でもお父様が2年前に他界されちゃったので、そうなると真打ちになる前に高い風に師匠がなってしまうと、代わりの先生のところにまた弟子入り志願みたいな感じで預かりつって新しい師匠を見つけるみたいな、そういうのはあるんですよ。でもさ、帝京さんにとってみれば師匠であり実の父親であるって、みんなも定山先生大好きだから、その空気を分かってるわけ。そういう関係性なのよ。で、中で定心先生が、でも定山君もね、この晴れの舞台を一番見たかったのは彼かもしれません。で、実は彼とは約束をしていて、定山君の、娘が真打ちの昇進の時には私がパーティーの司会をやる。で、私が、弟子の司会の時には定山君がやる。お互い司会をやり合おうじゃないか。で、うちの弟子の定寿が見事に真打ち昇進した時に、そのパーティーの司会は定山君がやってくれました。で、今回定山君の大事に大事に育てた娘さんでありお弟子の定京さんの司会、私もできるかなっていうふうに2年定山君が亡くなってからずっと思ってたんですけど、この度できることになって本当に私としても感無量でございます。そして定山君の席は用意してあります。あそこの席ですって言った時に、そのさ、一龍斎定山ってプレートが書かれていて、そこに羽織みたいなのかかってんだよ。もう極上の人情話が始まってるわけ、そこで。いや、それなんかさ、もうそこで捕まれちゃうわけ。それじゃあ帝京さん、
来ていただきましょうみたいな感じですると扉が開いてさ、預かりの弟子を取ったさ、定家先生、一流祭の今トップである定家先生が提供さんを連れて壇上にっていう、もうちょっともうその時点で涙が出る。ここで定山先生が一番見たかったんだろうなみたいな感じの光景なので、そこでさ、まあもうとにかくもう大神楽がさ、お囃子とかさ、太鼓とか三味線とか叩いてピーヒャラピーヒャラやってるんですよ。でそこに獅子舞が現れるわけで、考えたら俺ん時確か大神楽がですね、節分の日かなんかで全員出払ってて、俺大神楽呼べなかったなっていう嫌な思い出なんて思いながら、で獅子舞がとにかくわーわーわーわーやって、まず定家さんをカバって噛むのよ。それはまあなんか縁起物で、獅子舞に噛まれたらいいみたいな感じで、で定家先生も噛んでみたいな感じでさ、でどんどんどんどんこう下の方に降りてくるわけ。したらさ、林家たい平師匠がやっぱりさ、やっぱああいう時にやっぱこう素晴らしいよね、あこういうのはね、お金入れなきゃ、やっぱ祝儀渡さなきゃみたいな感じで、獅子舞の口に5000円札とか1万円札、え商店マネーを入れてくんですよ、商店利権に。俺は ED 利権だけどっていう、入れてくん。したらさ、俺ら若手新口の席もさ、いや俺らのとこ来たら出さなきゃと思って、みんな財布開けたら俺も含めて1000円しかないわけ。くちゃくちゃの1000円で、で横の新口のお姉さんに至っては、私1万円札とコーヒー券しかないっていう、コーヒー券入れるか1万円札やだっていう、そんないい感じなんですよ。おで獅子舞も分かってんのはさ、もう幹部の方ばっか神に行くんだよ。で幹部がお金を5000円とかバーって渡してさ、で俺らんとこ来るかなと思ったらさ、あの提供さんのご亭主のお坊さんの関係者の席に、もうとにかく税金が優遇されてるからお坊さんが入れ出すっていう、俺らんとこピューって向こう行っちゃったんだから。で俺らは千円札をゆっくりしまうっていう、ゆっくりしまってくっていう、あれがなんかかっこ悪くてよかったね。やっぱ獅子舞もやっぱ金のある方にピューって。で合間合間でさ、まあ、食事とかも運ばれてくるからさ、その合間にさ、みんななんか壇上のいろんなスピーチも聞いてるんだけど、なんかいろんな人やってくんだ俺のところに。だから若手新内席だからさ、あ何何花平師匠お世話になってますとかって来たりとかするんだよ。で俺も来てさ、で笑っちゃったのがさ、なんかやっぱり提供さんの関係者だと思われるお坊さんなんだよね。60歳超えてたと思うんだけど、あどうもあの実は白山さんのラジオリスナーです、初めましてみたいに来るんだよ。おはありがとうございます、いやラジオ聞いていただいたんですか、あ提供さんの関係者、あそうなんですよ、実は総理をやってましてみたいな、あそうなんですか、でこの前あのなんかヤフーのニュースのトップになってましたよね、若年性 ED のっつって、あはいっつって、実は私もね ED 気味なんですよっていう、ってそのさ、そのさ、お坊さんの ED 気味っていう、60超えてるであろうし、俺若年性だしっていう、困っちゃってねっていう、えその何妻持っていい宗派なんですか、あそうなんです、最大大 OK なやつなんで、チンチンビンビン OK なやつっていう、そんな言い方してないけど、ほいで、ああそうなんですか、ではだから本当励まされましたみたいな。そしたら今度はさ、あのなんか、日テレのプロデューサーですよ。商店のプロデューサーがやってきて、いや、実は白山さんのラジオ聞いてますみたいな。マジですかつって。白山さんにね、演芸のコーナーで3回出ていただいて、持ち時間少なくてすいません。いや、とんでもない。出させていただくだけで、今後よろしくお願いしますつって。とにかくね、もう白山さんの講談も大好きで、つって。ああ、つって。で、何が一番好きかっていうと、グレーゾーンが好きですっていう。でこれ知ってる人は知ってんだけど、俺の新作講談で、商店に台本があるかないかっていう。あいつら即興でやってるふりしてるけど、年寄りを騙してんじゃないかっていう、そういう新作なんですよ。もちろん台本なんかあるわけないっていう、それを証明してやるっていう、そういう新作がグレーゾーンっていう、それをまさか商店のプロデューサーが見てるっていう、見てますよっていう、釘を刺されたー、怖え商店。だからそういうのいっぱい来てさ、でやっぱ何がいいかっていうと、とにかく提供さんをことほぐというか、主役は提供さんなわけじゃん。でそこでなんか講談師のさ、人情話っぽいさ、そのいい話もあるし、で金鳥先生つって講談協会の会長ですよね、金鳥先生、人望がある先生が出てった時に、またこのスピーチも良かったな。定山先生はね、本当思い入れがありますと、本当にね、私たちも本当にいつも優しいんですけど、厳しいお言葉をいただきましたっつったら、でもなんか会場もさ、優しい定山先生がどんな小言をって言った時にさ、みんなで麻雀をやってる時にですね、私の上がりが早い時に先輩に失礼だっていう、そういうお小言を頂戴しましたみたいな、そういう笑いも交えてくるの。同時に締めるとこ締めて、金鳥先生その塩梅がうまいんだけど、でね、やっぱり定山先生は心臓の病で今回亡くなったんです、2年前にと。でその時にお医者さんに、これ以上講談をやるとやっぱり、長くは生きられないと、保証はできないよって言われたんだけど、定山先生は 講釈したから講談を全うして講談とともに亡くなっていった。その姿のなんか見事さ、最後まで格調高い美しい講談、これぞ講談というのを読み続けられましたって言って、でその時にさ、もう帝京さんやっぱちょっと涙出てくるわけよ。壇上に一緒にいるした時に金城先生が優しい顔で、帝京って泣いちゃいけないんだ、パーティーってのは笑ってるもんだっていう、そのかっこいいんだよ、ね、かっこよすぎるだろ講釈師、流暢な日本語でそのなんか昔の古語とかも入れながらも美しいわけで、この後にさ翔太師匠とかがスピーチ上がってくんだよ。俺大丈夫かと思って、落語芸術協会会長春風亭翔太でしょ、笑点でおなじみの、したらやっぱ翔太師匠腕があるからさ、もうやっぱ人情に包まれた空気、笑いもありながらもそれをくるっと一言で変えるんですよ。ニッコニコスーツ姿の翔太師匠笑顔で上がってきてこんにちは春風亭翔太ですっていう、バカみたいな顔してんだよ、軽くていい顔といい温度といい声の高さなんだよ。ちょっと高めに入るんだよね、わざと低めじゃないの。どうもこんにちは翔太ですっていう、うまいんだよその高度な技術なの。あれ演芸とかでもそうなんですよ、あえて前がさうわって人情でこう締めたりした時にちょっとこうなんかアホな感じでいくとか、そういうテクニックあるんだよ。みんなその技術、演芸の技術を駆使してどんどんどんどんリレーで運んでくんだよね。でやっぱいいのが徳光和夫さんとかもスピーチやんだよ。で俺徳光さんの徳さんとさ帝京さんってどんな関係があるのか分かんないじゃん。したら徳さんが上がってきてマイク持って、はい、帝京さんおめでとうございます、皆さんね多分気になってると思うんですよ、私と帝京さんどんな関係があるのか、そんなにね関係はないんですっていう、っていう。最近私はですねテレビとかでは今まではね泣き芸をやってたんですけども、最近は居眠り芸をして小銭を稼いでますみたいな、そこで爆笑を取って徳さんもうまいからでね。ただ帝京さんとはね会でご一緒したことがあって、でこの後なんか毒舌っていうかさ、ちょっとやっぱ徳さんもいろいろコンプライアンス無視して炎上とかしてたりするじゃない、変なちょっと はみ出しちゃうと発言してた時に、そうやっぱちょっとその名残があって、いや帝京さんとねご一緒した会でも本当にね本当にまあなんて言ったら年配の方が多くてねっつって、でその時に帝京さんが上がってこられたんですよ。で最初ね正直ねみんな誰だこの女はっていう、何しろね帝京さん知名度もないですからみたいなこと言うんだよ、この感じでトーンで悪気なくで、みんな失礼じゃないかみたいな空気になってんだけど、で徳さんがでもねこの帝京さんが玉川上水の由来って講談をやった時に、最初ね年配のお客様もねこう背もたれに持たれてて、もう聞いてるような聞いてないような感じだったけど、最後になったらもう背もたれから離れて前のめりになって、もう帝京さんの聞き入ってうわーと割れんばかりの拍手で、あらねやっぱり和芸の人間としてはねちょっと嫉妬しましたみたいな、でいい話でやっぱ収めんだよね。で最後じゃあこれだけやらせてくださいって徳さんが言って、何やるのかなと思ったら帝京さんにズームイン、うまいんだよみんなすごいんで、で浪曲師の玉川大福兄さん、玉川大福兄さんはもう一流祭帝京一代来て浪曲でやんで、デカスクリーン2つがさ左右に置いてあって、そこに昔の帝京さんの写真とか帝山先生かっこいいから写真があるんだよね。で帝山先生ってのは昔はもう本当に講談界の保守本流で、女性にね講談はできないっつって男のもんだって、もう何百年も続いてきた講談の歴史っていうのは男がやるもんだみたいなことをずっとおっしゃってたの。優しいんだよ、女性の講釈師の人とかにも優しいんだけど、やっぱ信念がある先生だった。でただ娘さんの帝京さんがあまりにも帝山先生の講座を聞いてかっこよかったんで、もう弟子にしてくださいって言った時に、当然そういうこと言ってる帝山先生だから断るのかと思いきや、いいよっていうそれ今まで言ったこと何だったんだっていう、それを浪曲とかでやってたりするんです。帝京さんから情報を得てみたいで、それも面白いわけで、浪曲がうわーって15分ぐらいだったときまんざの拍手で終わる。いよいよ最後のスピーチはやっぱ帝京さんだな。でこれもまたいいスピーチだったよ。なんかちょっとなんか涙流しそうになるんだけどぐっとこらえるみたいな、それは私は一流祭帝山の弟子であり娘であるっていうその矜持を感じられたし、多分アイドルとかだったらやっぱそこで泣くのも美しいと思うんだけど、講談師だからやっぱちゃんと最後までお客様に言うんだみたいなさ、まあなんかそっちの美学をやっぱ大事にしてるなっていうんで、でまあ本当にねこのご恩は、皆様に受けたご恩は必ず講座でお返しできるよう精進いたしますみたいなさ、でそれ美しいんでやっぱなんかね、でみんなまあってなって、で預かりのさ師匠の定家先生が、皆さんいかがでございましょうっつって、本人にはねこの帝京には真打ち昇進と同時にですね父親の名前の帝山を継がせようっていう風に勧めたんですが、まあ本人がまだ時期尚早だということで、でもね私思うんですと、どうでしょう帝山さんの13回忌にこの帝京を 九代目定山にするのはいかがでしょうかつって、うわーって盛り上がるの。で、またさ、バカな空気読めない酔っ払いの客がいるんだよ。もっと早くやれって言う。いや、お前今一番いいって、お前空気読めよっていう。俺のパーティーの時のジブリの鈴木さんと同じなんですよ。ベロベロに酔っちゃうっていう。早くやれっていう。俺が生きてないぞっていう。お前どうでもいいだろっていう。うわーって盛り上がって終わるの。だから13回忌にね。で、なんかもうそこにはさ、定家先生も今もうかなりお年だから、もうその時90数歳になるから、私は生きてないかもしれませんけどみたいな、お若い方は見守ってください、定教が九代目定山になるところっつって。で、これがなんかさ、いや、これもうグッとくるでしょ。だからなんかね、俺もその本当に皆川さる時の演技もそうなんだけど、今回後輩の定教さんのね、この素敵なパーティーもそうなんだけど、なんか人間捨てたもんじゃねえなっていう、なんかいろんなことがあってさ、もう人間ってのはもうちょっと辛いしダメだなみたいな、どうしようもないなみたいな、でも俺何にもすることできないわっていうさ、何にもできない自分が変に無力感をさ感じてたりすると思うんだけど、でもその時に、あ、人間捨てたもんじゃないわって、やっぱ人間いいわなっていう、ちょっと思わせてくれる、ことを感じさせてもらえるものだったので、ちょっと皆さんにもね、ちょっとお伝えしたいと思ってラジオでも話しました。一回ちょっと CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、そうそう、さっきね、大人計画の舞台のドクター皆川が前売り全部売り切れちゃってみたいな話してたと思うんですけど、調べたらですね、明日土曜日夕方の回がなんと配信があるそうです。え、で、なんかアーカイブでも多分ずっと見られると思うんで、ぜひね、なんか気になってる方は配信で見ていただけたらいいんじゃないかなっていう、もうとにかくくだらないですもう本当に、世の中こう疲れてる人はね、ぜひね、ドクター皆川の薬を処方されるといいんじゃないかなと思います。そして、パーティーの模様を話した一流祭帝京さんの新口の披露興行、これが11月半ば以降で、詳しくはホームページに出てると思うんで、ぜひ聞きに行ってみてはいかがでしょうということで、まあ今日は見事なスペシャルウィーク会っていう。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。